イランクラプテー地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月17日付北海道新聞日高版より、ビラトリイオール文化交流センター安全工事願い知人祭。ビラトリ町の第三セクター町アイヌ文化振興公社の新たな活動拠点となる施設イオール文化交流センターの建設工事の安全を願い、ビラトリ町二二谷地区の建設予定地で7月13日アイヌ民族の伝統的な知人祭土地の神の祭りチセコエイノンの委託が行われた。センターの整備は校舎の事業拡大などに伴うもので、整備費として本年度は国のアイヌ政策推進交付金2億2000万円が交付される。職員らはセンターを拠点にアイヌ民族の伝統的生活空間イオール再生事業などに取り組む。具体的にはアイヌ民族が生活に使っていた自然の素材を確保するため猿川流域の調査や有用植物の栽培を進める。知人祭は町が同校舎の貝沢光雄指導員に祭祀を依頼し、関係者ら約30人がカムイの実神への祈りを行った。知人祭には建設予定地に住む生き物たちに対して工事が始まることを伝える意味もあるという。貝沢さんは工事の無事や働く人の安全を祈ったと話した。5月に着工し、工事完了は来年2月25日を予定している。遠藤町長はセンターを整備することで今まで以上にアイヌ文化の振興・継承のための人材育成や素材確保などを拡充できたらと話した。本日2つ目のニュースは8月4日付北海道新聞より、アイヌ民族であること隠さない、札幌の古川さん子ども3人と参加。アイヌ民族であることを隠さず自分らしく生きる楽しさを伝えたい。東京オリンピックマラソン競歩に合わせて古式舞踊を披露する踊り手の一人、札幌市清田区の主婦古川久美子さんは30代までアイヌ民族の血を引くことを隠してきた。差別されるかもしれないからアイヌ民族とは距離を置いた方がいい。そんな思いを変えてくれたのは舞踊や文化との出会いだった。アイヌとしてオリンピックに携われることが嬉しい。当日は子ども3人と共にステージに立つ。古川さんは日高管内ビラトリ町出身。幼少期はアイヌ民族への差別やいじめが色濃く残っており、被害に遭うことを心配した母親は娘がアイヌ語やアイヌ文化に接することを嫌がった。見よう見まねで古式舞踊を友達に教えようとした時にはそんなことをするんじゃないと怒られた。アイヌ民族に関する話題は自然と避けるようになった。転機は30代になりビラトリ町の臨時職員として働き始めたことだった。アイヌ文化に関するシンポジウムの講演録作りを手伝う中でアイヌ文化の伝承に懸命に取り組む人たちの存在を知った。自分もアイヌとして活動したい。地元のアイヌ文化保存会に入り、町立二二谷アイヌ文化博物館にも足を運んで舞踊や文化を一から学んだ。保存会の講演で舞踊を披露し発信する喜びも味わった。長女の水木さん、長男の龍さん、次女の葉月さんとは親子4人で地域のアイヌ舞踊やアイヌ語の教室に通い続けてきた。子供には最初から楽しい経験としてアイヌのことを教えたいと願う。北海道アイヌ協会と道は当初オリンピック開会式での舞踊の披露を目指しており、古川さん親子は一生に一度の記念と参加を決めた。開会式での披露は昨年2月に不採用になったが、龍さんと葉月さんは7月23日に国立競技場で行われた開会式で日本国旗を先導する大役に抜擢された。龍さんは普通は入れない場所に行けて楽しかったと振り返った。古川さんは支えてくれる人たちに感謝しながら子どもたちと精一杯踊りたいと語った。本日3つ目の記事は8月5日付西日本新聞夕刊より、五輪で発信文化だけ、 アイヌ先住権置き去り。2019年施行のアイヌ施策推進法で、先住民族と明記されたアイヌ民族。国立の文化施設が開業し、東京オリンピックの競技会場で踊りを披露するなど、文化発信への期待が高まっている。一方で、先住民族の権利は認められず、議論は置き去り。海外では認められた例もあり、政府に都合よく使われているのでは、と懸念する声が上がる。黒い T シャツの背中に、アイヌ文様と2020東京の文字。7月、北海道アイヌ協会のメンバーら十数人が伝統の踊りを練習していた。8月5から8日に札幌市であるマラソン競歩の会場で披露。無観客だが、映像がインターネットで配信される。政府は昨年7月、五輪開催に合わせて白老町に民族衣装展示や伝統楽器の体験などができる民族共生象徴空間ウポポイを開業。1周年式典で加藤官房長官は、大会を通じた積極的な文化発信を強調した。踊り手の渡辺佳代さんは、踊る姿を見てもらい、アイヌに興味を持ってもらいたいと話す。一方で政府は、明治時代に禁止された伝統的な酒漁など、先住権の復権に対しては冷淡だ。2007年に日本も賛成して採択された国連の先住民族権利宣言は、土地や資源などに関する権利の保護を各国に求めている。国連の人権差別撤廃委員会は、2018年、日本にアイヌの権利保護を勧告もしたが、推進法に先住権は盛り込まれなかった。アイヌの男性は、2019年、先住権を主張して、行政の許可を受けずに伝統的な酒漁をし、翌年書類送検された。2020年に民族の団体が権利の確認を求めて提訴すると、国と北海道は争う姿勢を示した。アイヌとして初の国会議員になった故茅野茂氏の次男、四郎さんは、先住民族と認めながら先住権をないがしろにするのは矛盾していると指摘する。シドニーオリンピックやバンクーバーオリンピックでは先住民族が開会式に登場したが、今回は採用されず、札幌で踊るだけで本当に文化の発信になるのかと疑問視される。差別も依然としてある。3月にはテレビ番組で差別表現が使われ、東京都国立市でも同様の落書きが見つかった。恵泉女学園大学の上村秀明教授は、その理由を、明治政府による日本人への同化政策の歴史や、奪われた先住権といった観点から、本質的な議論ができていないから、と分析。世界の注目が集まるオリンピックは、民族の現状を広く知ってもらい、政府に改善を迫るきっかけになる。政府は、素晴らしい文化です、と発信するだけでなく、歴史認識に踏み込んで示すべきだ、と話していた。本日、4つ目の記事は、8月6日付北海道新聞より、大会成功願い、古式舞踊。東京オリンピックの男子20キロ競歩の競技開始に先立ち、アイヌ民族らが8月5日、古式舞踊を札幌市中央区の大通公園で披露した。踊り手は選手への歓迎やオリンピック成功への祈りを込め、アイヌ民族が大切にしてきた多文化共生の精神を世界に発信した。踊りはオリンピックの公式プログラムで、国や北海道、札幌市などの主催。新型コロナウイルスの感染対策として、人が密集することを避けるため、周囲を見えないように囲い、無観客で行った。舞踊は、ウポポヤン、リムセヤン、歌いましょう、踊りましょう、と題し、男性が剣を持って厄災を払うエムシリムセや、釧路地方に伝わる鶴の舞、サロルンカムイリムセなど15の古式舞踊で構成。道内各地から集まった76人の踊り手が、伝統衣装に身を包み、力強く舞った。踊り手のビラトリ町在住、岡本智也さんは、世界中がコロナで大変な中だが、オリンピックの舞台で披露できて誇りに思う、 と話した。舞踊は8月5日の競技後の夜にも実施した。6日朝の男子50キロ競歩を除き、6日から8日の各種目のスタート前にも披露する。各界動画投稿サイト YouTube の民族共生象徴空間ウポポイの公式チャンネルで生配信される。本日最後のニュースは8月6日付北海道新聞ウコチャラン家のコーナーより、新日高町静内在住の葛野継夫さんのチャラン家です。うちの親父、父親でアイヌ文化伝承者の古達次郎さんのことです。うちの親父はアイヌという言葉は本来アエイヌだと言っていた。アは先輩に対する尊敬、小さく書くエは後輩への尊敬、イは聞かせるという意味、ヌは聞くこと、先輩と後輩が互いに意見のやり取りをするということだ。自らの文化を残していく、それがアイヌ民族の本当の姿だと思う。大地を愛おしみ、汚すことなく、傷つけることなく大事にする。土、空気、太陽、山、海、人間の作った自然は一つもない。私たちは自然界の恩恵により生きているのではなく生かされている。これを忘れてはならん。自然界のすべてが神様だ。雲、太陽、星、地球の核にまで我々はカムイのみ、神への祈りをする。自然界の恩恵に対し感謝の気持ちで祈る言葉を発する。最初にイレスフチ、火の女神にお祈りをし、それが煙に乗って運ばれる。届いたもんだかは誰にもわからん。わしらの気持ちの中で受け取ってもらえるよう、2回も3回も4回も長く長く言葉を祈る。これがカムイに対するお祈りだ。雨が降ってきたな。天界でわしらの話を聞いてるんだ。これを喜びの雨だと解釈する。2016年に浦河町キネウスで北大が返還した遺骨の再埋葬をした時のことだ。2日がかりの儀式を終えて荷物をトラックに積んで、誰かが終わったぞって言ったら雨がざーっと。それは悪い雨でね、我々の言葉が天界に通じたんだ。よくやってくれたということで雨を降らしてくれた。けれども静内の遺骨はウポポイにある。本来は遺体をキナ、ゴザでくるんで穴を掘って土葬する。そして、長い間ご苦労さんです。ゆっくり休んでください。と言葉を唱えればよい。肉体は土から生まれ、朽ちたら土に帰り、魂は天界に昇る。それがわしらの文化だ。ウポポイでは遺骨がコンクリートの施設の中に入れられている。これで尊厳のある埋葬と言えるのか？掘った場所に返すのが筋ではないか。アイヌ施策推進法も納得できない。個人をアイヌ民族と認定する基準がないから、法律上は誰がアイヌ民族かわからない。アイヌらしき言葉を使い、歌っていればそれがアイヌだと言ってるようなものだ。世も末だな。法律の交付金を受けるには、市町村が計画を作り、政府が認定する仕組みになっている。しかしそもそも政府はアイヌに寄り添って話を聞いたことがあったのか？北海道うたり福祉対策は、アイヌが困窮したから始めたという。このうち高校、大学の就学資金などは役に立ってる。それでも言葉はきついかもしれないが、生活が苦しくなったのはわしらの土地にお前らが入ってきてからだろと言いたい。強制というのであれば政府はこうした歴史を明らかにしてほしい。していないから差別が生まれる。それが一番理不尽なのよ。親父はひび割れた茶碗は元には戻らんと話してた。アイヌ民族の心には差別による傷があるんだわ。中学校を出た頃、親父に法務局に行ってこいと言われた。明治政府が蝦夷地を北海道にするとき、どのアイヌからなんぼで買ったかを調べろということだった。親父は死ぬまでこのことを言ってた。元参議院議員の茅野茂さんも、アイヌはアイヌモシリ、つまり日本人が勝手に名付けた北海道を、日本国へ売った覚えも貸した覚えもございませんと言ってた。それから故山本太助さんも、アイヌというもの、この北海道というものの大地主であるものを 北海道を取り上げて無断使用してから150年、200年経つと話してた。これらの言葉を消えさせてはいけない。北海道を植民地化して編入した際、アイヌの絵菓子と土地の権利書を交わしたのか、買ったのか、かっぱらったのか、政府は分かりやすく説明してほしい。結局、うちの親父、おふくろ、それ以前のアイヌたちは、アイヌ民族としての存在すら語られないまま亡くなった。その代わりでもないが、わしはほじくり返して明確にして、カムイの実をして届けてやろうと思うのよ。我々の祈りの言葉が煙に乗って天界に行くという考え方と風習に基づいてやりたい。そうでなければ天界にいるエカシやフチにいい知らせができない。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントをお願いします。
はい、今クズノさんの記事ございましたけれども、クズノさんの言う通りだなというふうに思いました。
ありがとうございました。以上が、地域のニュースでした。担当は千石優子でした。Thank you.